3回目の今朝は飲酒が寝覚めを悪くするです。
眠れないとき、毎日たしなまれている方もいらっしゃるかもしれません。寝酒について伺いたいと思うんですけれども、睡眠と寝酒、これはやっぱり相性はいいんじゃないですか。
はい、愛知県のある市役所職員376名を対象に、眠れないときにどのようにしているかアンケート調査したことがあります。
はい、
その結果でテレビを見る、本や雑誌を読むに続いて、男性では寝酒をする、女性では紅茶等でリラックスをするとの答えが多かったのです。我が国では眠れないときに睡眠薬を飲むより寝酒を口にして眠る方が安全という誤った認識の高いことが調査で明らかになっています。お隣の中国では、眠れないときには寝酒より睡眠薬を服用する人の方が多いという結果とはだいぶ違いますね。私の外来に来られたある60代の男性は寝酒をいつもしていました。たまに飲まないと寝つきが悪いので毎晩飲んでいました。いびきがひどいとのことで私の睡眠外来に来られたのです。そこで私のアドバイスは、寝酒はいびきを悪くするので少し控えてくださいとお話ししました。1ヶ月後、その方が病院に来られた時に、いや、最初はお酒を飲まないとなかなか眠れませんでした。どうしても眠ろうかとストレスでしたが、それでも頑張って飲まないでいると翌朝頭がすっきりしていたのです。いや、こういうことを早く知ってればよかったなって話されてました。
アルコールは寝つきが良くなるけれども、結果的にはその睡眠全体の内容を良くしないということですか。
そうです。確かに適量のアルコールは寝つきを早め深い睡眠を増加させますが、後半にはアルコールの血中濃度が低下して離脱症状が現れます。これアルコールが少なくなったということですね。睡眠が浅くなって中途覚醒が増え、夢と関係の深いレム睡眠が増え、悪い夢を見ます。で、交感神経の活動が高まって汗をかいたり脈が速くなります。このようにアルコールは睡眠前半には確かに寝つきを良くしますが、睡眠後半では眠りを浅くし悪くします。またアルコールには利尿作用があるので、トイレに行くことで睡眠は分断され睡眠障害を招くことになります。そのためアルコールを飲んですっきりと目が覚めたようでも、実はこれはアルコールの作用で興奮して起きただけで、かえってアルコールを飲んだ翌日は睡眠不足の影響で疲れてしまい活動性が低下します。日本人24,686人を対象として行われた調査では、男性の 48.3%、 女性の 18.3% が1週間に1回以上寝酒をしていました。
結構高い率ですね。
そうですね、日本では高いですね。はい、このような寝酒は男女ともに睡眠維持困難と関連していることが明らかにされています。しっかり寝ようと思って飲んだ寝酒が現実には睡眠を妨害していることになります。睡眠薬代わりに寝酒をたしなんでいる人は多いのですが、アルコールは睡眠薬代わりにはならないことを十分理解しておくことが大切です。また飲酒を続けているとアルコールに対する耐性が上昇して催眠作用が低下します。飲酒しても十分な睡眠が確保できなくなり、不眠が発生することになります。このような不眠を解消するために、さらに酒の量を増やすことが必要となります。アルコールに対して依存性が促進されてしまいます。アルコール依存症の患者さんでは深い睡眠はほとんど出現せず、睡眠が細かく分断されます。しかも飲酒を突然中断すると強い不眠になるほか、震えや発汗、幻覚、痙攣発作など様々な症状が発生します。さらにアルコールはいびきや睡眠時無呼吸を悪くします。以前お酒を飲んだ時と飲まない時とで睡眠中の体の酸素濃度を測定したことがあります。その結果 76% の男性で飲酒時に睡眠時無呼吸が悪化していました。 24% の人では呼吸は悪くなりませんでしたが、それでも心拍数は長い時間興奮して速くなっていました。アルコールは心臓に対する興奮作用もありますので、眠る前にはお勧めできません。このようにアルコールは睡眠を悪くするので睡眠薬代わりにはなりません。寝つきがどうしても悪い時には睡眠環境を見直すことが大切です。 例えば眠る直前までテレビを見ていないでしょうか。眠る前のテレビや携帯電話、パソコンの操作はブルーライトの悪影響だけでなく、脳を興奮させ寝つきを悪くし中途覚醒の原因になります。またどうしても眠れない時にはお酒ではなく睡眠薬をお勧めします。昔の睡眠薬は確かに副作用がありましたが、今の睡眠薬はその点が改善されて安全です。通常量であれば依存症になることもほとんどありません。ただアルコールと睡眠薬を一緒に飲むとその前後の記憶がなくなることがありますので、決して睡眠薬と一緒に飲まないようにしてください。
とは言いましても、やっぱりお酒の好きな方というのは、まあ、酔って眠ってしまうこともありますよね。
ええ、
そういう方というのはつまりは飲んだ時には大概その睡眠の質があまり良くないということが、
そうですね、それが分かっていればいいわけですね。でよくそういう方にお酒を飲んだ時に、いやすっきり目が覚めますっていう方がいるんですけど、
はい、
実はすっきり覚めてんじゃなくて興奮して覚めてるだけで、結局早く目が覚めてしまうので、結局睡眠不足で昼寝をしなくちゃいけなくなりますから、結局お酒を飲んで翌日は疲れています。
それはもうしょうがないことでやり過ごすしかないということでしょうか。
そうですね、分かってますから。ただお酒を飲むときには、だから高いお酒を少し飲んで水を十分補っておくってことが一番悪い影響を少なくすることだと思います。
酔いすぎないで、飲んだ後には時間を置いて
十分水も飲んでおくってことですね。
なるほど、はい、今朝の話どうもありがとうございました。
健康ライフ、快適な眠りのためにの3回目、飲酒が寝覚めを悪くする、お話は中部大学生命健康科学研究所特任教授の宮崎総一郎さんでした。宮崎さんの昨日のお話の中で、夜明るい照明、特に蛍光灯の光など青い光を浴びてしまうと良質な睡眠が得られないというものがありました。夜は光を落として、できれば白熱灯にしてということだったんですが、最近はその白熱灯が LED 電球に置き換わり始めています。これについて番組に質問もいくつか寄せられています。電球色の LED で問題はないのかというものなんですけれども、これについて宮崎さんに伺いましたところ、鍵は青色の成分の光です。これを浴びると眠りのホルモンメラトニンの分泌が抑制されます。電球色の LED は基本的に青色と黄色、あるいは青、緑、赤を混ぜて光を作っているので、青色成分というのは白熱灯以上に含まれています。家庭用の調光タイプはこの色の比率をコントローラーで調節しています。電球色の LED は睡眠に影響があるかといえば、白色 LED よりは影響が少ないでしょうということですね。まあ、いずれにしましても夜9時以降は部屋の中は間接照明にして、手元をスタンドで明るくして読書をしたりして、ラジオを聞いて夜長を楽しむのはいかがでしょうかとご回答をいただきました。